ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ、今日はどんなご相談でしょうか。それでは中川先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は花粉症なので、もうこの季節は早く通り過ぎてほしいと思っているんですが、先生は花粉症ではないんですか。
少しありますね、ただ、そんなに症状ひどくないので、適宜点眼したりだとか、あとはですね、最近アレルギーの点眼からクリームタイプというものが出ておりまして、
クリームタイプ、
目の中に入れずに、外側に塗るっていうものがありまして、それ1回でいいんですよ。なのでちょっと楽なので、私は最近目薬よりもそのクリームを使うことが多いですね。
進歩してますね。
そうなんですよ。例えばお子さんとかでね、目薬嫌がっちゃう方とか、
ありますね。
そういうのは割と好まれる形状でありますね。
クリームタイプのものがあるっていうことですね、さて、白内障シリーズ、前回のお話では白内障の手術を1回して、その後にやはりこう濁ったりとか、かすんだりとかっていう症状が出た時には、レーザーを使うっていうお話をしていただいて、そうするとね、その後快適にいけるっていうことで、びっくりしたんですけれども、
そうですね。その後例えば眼内レンズが脱臼してしまったりとかした時に、どうするかという話、もう一つはですね、これ眼内レンズそのものか、白濁化というかですね、かつてグリスニングという症状なんですが、眼内レンズそのものが白く濁ってしまって患者様の見え方が落ちてしまうという現象がですね、ある時期に多発した時期がございまして、これちょうど私が眼科医になりたての時なので10年前ぐらいかな。でこの時、会社名伏せるんですけれども、B 社という会社がありまして、そこから出ている眼内レンズはそういう現象が起こりやすいということがもう全国的に周知されまして、でこれ会社側も配慮しまして、この眼内レンズを入れた方で白濁化した方で手術をご希望の方は全てこの会社が持ちますと、そういう時代がありました。なので眼内レンズ自体はやはり10年単位20年単位で見ていかないと、正直何が起こるかっていうのは私たちも実際の経験値としては積み上げられないものなので、容易にですね、じゃあこのレンズを入れたら絶対大丈夫なんですかというふうに言われてしまうと、なかなかお答えしづらい部分はあるんですけれども、ただ理論上はやはり、そういった過去のですね、他社さんの、眼内レンズの不手際というか、そういった、不良品を糧にしてと言ったらあれですけれども、今の眼内レンズはそういった意味ではより進化しているし、基本的にはそういったことは起こりづらいんではないかというのが私たち眼科医の見解ではありますね。
国内に眼内レンズを作っている会社さんってもちろん数社あるわけですよね。
そうですね。日本で最も有名な会社さんは、H 社さん、ですけれども、本当に世界中のですね、シェア率でも結構高いので、日本の企業さんがすごくこの眼内レンズの業界でも、割と世界レベルで頑張っているなというのが周知されているところでもありますね。
すごいですね。
そうなんですよ。私もそれをした時は、日本もやっぱり頑張ってるなと、圧倒的に、人口レベルで言ったら、例えば米国とか、そういった部分がやっぱり強いのは強いんですよ、ただ日本の会社もかなり頑張っていると、そういった部分は非常に刺激的ですね。
そして国内産っていうのは、日本人的には安心感あるんですね。
そうですね、おっしゃる通りで、実はそこの会社さんの、ちょっとした企画で、社内の工場を見させてもらったりだとか、そこで眼科医同士で将来どんな眼内レンズを、使ったら、デザインしてみましょうとか、本当にもうかつてのなんか小学校の時代に経験したような社会科見学のようなね、そういった経験を一度させてもらって、眼内レンズってこういうふうに作ってるんだとか、例えば温度をね、このように設定してとか、 金型をねこのように作ってとか、まあ、本当にもう製造工程を見させてもらって、
はい、
まあ、私もですね、まあ、患者様に入れるときは、
はい、
まあ、本当にそういう部分をそういう背景をですね、まあ、踏まえて、まあ、入れれることができましたので、うん、本当にいい経験になったなというのが現状ですね。
はい、わかりました、はい、もう技術的にもレンズ的にも非常にこういいものができてきていて、
うんうん、
昔に比べると全然違ってるっていうことですね。
そうですね、まあ、本当にこの5年10年でだいぶ、まあ、変わってきてると思いますし、
はい、
やはり毎年毎年ですねどんどん新しいレンズ出てきておりますので、うんうん、はい、私たちもそういった部分勉強しながら、
はい、
眼内レンズを扱わせていただいております。
はい、はい、とはいえ、
はい、
手術をするのは人間ですよね、うん、
おっしゃる通りですね
先生方、はい、今まではこうどちらかというと、うん、患者として不安をなくすために
そうです、ね、
どんな風にしてるかっていうこととかね、
うん、
白内障についていろいろ勉強してきたんですけれども、
うんうん、
その先生、
うん、
手術をする先生、
うん、
まあ毎日たくさんの患者さんをお相手して、
ね、
一人一人全部違うパターンで手術してるわけじゃないですか、うんうん、
おっしゃる通りですね。
いや、そのプレッシャーとか精神状態とか、
うん、
手術が日常ではあると思うんですけど、
うん、
いや先生ってどんな気持ちで毎日過ごしてるのかな、
うん、
患者さんと対応してるのかなとちょっと裏事情が気になりますけど。
ありがとうございます。
どうですか先生、
せっかくなんでラジオなんでね、
ええ、
こういう裏事情部分も話していきたいと思いますね。
はい、
まあ、本当におっしゃる通りで私たちも人間ですし、
ええ、
まあ、本当に体調管理これ本当に大事ですね。
そうですね、
はい、で体調管理をするには、
はい、
おのおのそれなりのルーティンワークというか、まあ、どうやって手術に入っていくかとか、
うんうん、
まあ、本当に人それぞれ違うと思いますけれども、
はい、
例えばですけれども朝はですねコーヒーを全く飲まない、その日手術の日はもうカフェインレスで、挑むんだという先生もいらっしゃれば、
はい
はい、コーヒーでですね、まあ、朝脳がバッとこう目覚める感覚、まあ、そういうのがやはり必要で、まあ、そういうのも関係ないという方もいらっしゃいますし、
はいはい、
本当にですねこのコーヒーの事情って私アメリカ行った時にすごい感じたのは、
はい、
コーヒーを飲んでカフェインで手が震えるっていうのを、
はい、
結構外国の方気にされていて、あ、そんなに気にするんだっていうのを結構ですね、うんうん、驚きましたね。
は
あ、まあ、私はそこまでコーヒーの影響で手が震えっていうのがないので、まあ、基本的にはそこまで気にせずに飲んでおりますけれども、
うんうん、
結構そのまずカフェインを入れていくのかどうか、
はい、
あとは例えば前日にねアルコールをまあ、一切飲まないとおっしゃってた先生もいましたね、
うんうんうん、
もうご開業されてもう20年以上経ってて、もう毎週のように手術をされてる先生で、私はこの20年間手術の前日は一度もですねアルコールをね飲まなかったと言っていた先生もいらっしゃったので、まあ、本当にその辺はですね各々のルーティーンを患者様のために行っているということを常々感じておりました。で私今はないんですけど、昔、
はい、
本当に眼科医の成り立てで手術を始めたての時ってやはり緊張するんですよ。
そりゃそうですね。
で勝負パンツっていうのが入ってました当時。
あ、勝負パンツ、
勝負パンツ入って
大事ですね。
まあ、ちょっと色をね赤色にしてみたりだとかして、はい、何らかの験担ぎをちょっとしてみようかなっていう感じで昔はやってたんですけれども、
はい、
まあ、ここ先はもうそういったものはないっていうか、まあ、別にそれ気持ちが入ってないわけではなくて少しこう、はい、精神的な余裕が出てきたっていう部分はあるんですけど、まあ、必ずですね何かしら皆さんですね気をつけてる部分はあると思っております。
験担ぎね。
そうで、まあ、例えばそういった先ほど言った水井さんがね聞いてもらった精神状態っていう部分の少し延長線上になるかもしれませんけど、
はい、
うんうん、じゃあ手術中って、
はい、
まあ、皆さん何を考えてるのか、
そう何考えてるんだろうって思いますね。
そうでこれですねちょっとまあこれを聞いてるね患者さんが、まあ、ちょっとこう気分が害されてとか、まあ、してほしくはないんですけど、
はい、
まあ、実際このリアルな話をしちゃうと、まあ、例えばね私とかもずっと手術のことを考えてると、
はい、
やはり逆に集中できなくなって、これって運転の時と一緒です、
はい、
車の運転の時に車の運転にずっと集中しようと思って、
はい、
じゃあ2時間3時間もう運転のことだけを集中して運転してる人ってきっといないと思うんですよ、
はい、いないですね。
そうでも運転のことはちゃんと気をつけながら何か違うことを考えているっていう方の方が多いと思うんですね、
はい、
でこれってまあ私だけなのかなと思ってたわけではなくて、まあ、実際ですねいろんな話皆さん例えば眼科医の先生方と飲み会とかをすると、
はい、
まあ、例えば僕は週末何しようかずっと考えているよとか、
うんうん、
僕は そのクリニックとかそういった人事のこととか、はい、結構他の仕事のことを考えながらやってるよとか、うん、結構皆さんいろんな思い思いのですね話を聞いた時に、はい、結構みんないろんなことを考えながらやってるんだなとか感じましたし、
はい、
まあただそうは言ってもですね、やはり手術ってこうここは本当にもう集中しないといけないシチュエーションだなとか、はい、少しこうドキッとさせられるような、まあ、私たちもそういう場面と直面することもありますので、
はい、
もうその時、まあ、要は全集中というかですね、まあ、例えばこう車の運転の時とかにものすごい狭い道で対向車が来てすれ違う時、
うん、はい、
ここ全集中ですよね。
そうですね、
まあ、それに近いんじゃないかなと、割とだ例えるとそういう感じかなという感じですね、
はい、とても上手な例えで
分
かりやすくお話しいただいたところで、先生今日も時間になってしまいました。
早いですねこれ、今日
早いですか、
ありがとうございます。
あっという間になってしまったので、
はい、
もう手術中に、ね、先生たちはどんなことを考えているか、うん、まだまだなんか続きそうな感じもするんですけれども今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。